こんにちは、ライターのあやです。車でラジオを始めてまいります。この番組は車の中でおしゃべりしようというコンセプトでお届けしております。本日は8月27日木曜日、福岡は曇りです。前回福岡ずっと雨が降ってないんですっていう話をしてたと思うんですけども、夏休みに入ってから初めての雨が昨日やっと降りまして、まあ土砂降り、雷雨、もうバキバキバキバキドーンとかずっと夕方から言ってて、でザーってすごい量の雨が降ってて、本当に情緒が不安定すぎて、天気の中間をお願いしますよっていう感じで、なんか冠水してたようなねところも福岡市内でもあったみたいで、こっちも、まあ、雨自体はひどかったんですけどね、そこまではその冠水するほどひどいような状態にはならなかったんですけど、道路に水が溜まったりとかなかったけど、ちょっととてもじゃないけど外に出れないなと、玄関からこうパッて体出したらバキバキバキバキって音がして、怖ーみたいな、ちょっと命の危険を感じるくらいだったんで、こんな雷が鳴ってるのはちょっと珍しいなっていう、まあ本当なんかずっと雨降らないぞ、1ヶ月ぐらい降ってないぞみたいな感覚があったんですけど、実際50日ぐらい降ってなかったみたいで、なんかそれでよくこうダムの水とか足りたよなと思いながら、昨日で相当補給されたかもとは思うんですけどね、そんな感じでやっと雨が降ってくれました。でこれが終わったら少しは暑さも和らぐのかな。そして本日ようやく夏休みが終わりました。自由です。もう朝ごはんを準備してる時に、一人でリビングで自由だって叫びたかったし、ちょっとなんなら涙ぐんでましたもんね、ご飯を一人分のご飯を作りながら、なんかあ、何でもできるなって思って、今までこう押さえつけられて、こうなんか岩の暗いところに閉じ込められて、キュキュって押さえつけられてたのがバーって開けられて、もう真っ暗だった中にいきなり光が差し込んできたもんだから、わーみたいな、目がくらんでわーみたいな状態です。今すごいふーっていう感じで元気です。で外に出てきまして、まあできてなかったお買い物なんかもしまして、子供がいるとお買い物も自由に行けないんで、とか言われるんで買い物しまして、ドラッグストアも行くの、とか言われるんで、もう自分の思う様買い物をして、まあ、会計にびっくりしたりして、本屋さんにも寄って買いたかった明星を買い、ストーンズのコーチ君と、まあ明星もストーンズの表紙なんですけど、明星を買い、ストーンズのコーチ君と慎太郎君の表紙のアンアンも買い、もうなんかテンションがおかしい状態になって、タピオカも買い、タピオカを飲みながら収録をしてます。時々モケモケ言ったらすみません。すごいね、元気なんじゃないかなと思う、前回の放送に比べて声に張りがありますか、きっと伝わるかな。いやでもね、もう本当ストレスはフルだったけど、諦めたんです、どっかから。もう無理だと思って、自分のやりたいことをやるのは無理なんだって諦めたら、少しはなんていうか負荷は楽にはなりましたよ。ストレスは変わらないですけど、負荷はね、なんですか、変わらないけどそれ以上にはならないというか、すっごい張り詰めてた状態ではありましたけどね、ギリギリのところで爆発しそうなところで、本当になんか 人の時間が欲しい、一人の時間がないと死ぬっていうことを自覚したら本当に爆発してしまう、大爆発を起こして大変なことになりそうだったから、チリチリになる前にギュッギュッてして、本当に考えない考えないぞって思ってこらえて、ようやくここまで来ました。みんな生きてる？これ毎年恒例じゃない？私この質問、みんな生きてる？って暑さとかもあるし、生きてるか、本当に生きててくれよな、元気で。みんな見たい映画とか見ようぜ、食べたいものを食べよう、アイスクリームを食べよう、寿司を食べに行こう、浮かれ散らそう。本当にね、夏休みが終わった、それはもうね私たちにとっての祭りですから、たまった仕事のことはね今週はちょっと忘れて、もういいと思いますよ、少しぐらい休んだって。親だってね人間ですから、休みましょう。でね、話したいことが珍しくあります。一つは映画ちいかわを見に行きました。この話しちゃおうかなって。ちいかわをこれは月曜日に見に行ったな、子供と一緒に見に行きました。土日はもう絶対多いと思って、なぜなら第3弾入場特典のプルバックカーっていう、ピュッて引いてシューって前に進むミニカー、ちいかわのセイレーンっていう登場キャラクターが、映画の登場キャラクターがいるんですけど、そのキャラクターの上にちいかわかうさぎかハチワレが乗ってるっていうプルバックカーの特典が金曜からかな、週末始まって、でもう多分すぐなくなるだろうなと思ったから、いやもう絶対月曜だって、でね絶対人めちゃめちゃ多いだろうし、行きたいけど人多いのは嫌だ、だから月曜だと思って月曜の朝一で行ってきました、子供と2人で。ね、無事入場特典も入手して、はい、よかったって言って。で、私たちのその前提としてちいかわどのぐらい知ってるかっていうと、映画が始まった段階では全く知らなくて、ただ可愛いからグッズとかはちょっと気になってガチャガチャ回しちゃったりとかして、わー8割だみたいな、キャラクターはなんとなく知ってるっていう感じで、ちいかわって何なの、あ、この主役のキャラクターのこの名前なんだねみたいな、ドラえもんで言うドラえもんみたいな感じで、白くてクマみたいな子がちいかわっていう名前で、で、まあ、全体的にあそこの世界の中で暮らしている子たちはちいかわの仲間たちみたいな、ちいかわ族みたいな風に言われてて、でちいかわのお友達が、まあ、ハチワレでみたいなのは、まあ、映画を見に行こうかなと思った時に子供と2人でネットフリックスでアニメを見始めて、そしたらもう止まんなくてずっと見てて、だから結構自分の好きなキャラクター もしくはもうあんま好きじゃないなみたいなキャラクターもいる状態で見に行きました。で、子供はハチワレが好きで、まあね、なんかこう性格が出るっていうかね、真面目なキャラクターっていうかね。で、私はウサギが好き で子供は好きじゃないキャラクターっていうのがモモンガで、まっすぐにね、やっぱり子供から見るとまっすぐに見るから、もうモモンガは悪いみたいな感じで、あんまり好きじゃないっていうわがままキャラクターなんで、そういう状態で、まあまあ前知識としてはなんとなくそのストーリーは知ってるっていう、ただな完全に全てをアニメも漫画原作も見てるわけではないから把握はしてないって状態で見に行ったんですよ。で、まあそれが良かったなっていうふうに思ってて、ある程度キャラクターを把握してて関係性を把握しているっていうことが結構良かったなと思ったんで、これからもし見に行かれる方がいて気になるな、映画だけでも見に行ってみようかなみたいな方がいたら、予習動画みたいなのが上がってるんで、ちょっとキャラクターを把握して関係性みたいなものを知っとくと、スーッと映画の世界に入っていけて、 より楽しめるんじゃないかなって私は思いました。もう何も知らずに行くとそこのえこうなのえこうなのから入るともったいないなって、ちょっとなんかその分多分あもう一回見たいっていう風にはなると思うんですけど、で結果的にそのものすごく良かった、めちゃめちゃいい映画でした。私はすっごい好きだなって思った、終わった時に。何回か泣いたし、その感動どうこうっていうか、すごくたくさんたくさんたくさん、こうですかどう思いますか、こうだけどどうですかみたいな問いかけをたくさんたくさん、こういろんな形で問いかけてくるなっていうのもあって、えこれちょっと結構残酷なところもあるから子供に見せていいものなのみんなみたいな議論を SNS で見かけたけど、全然子供見た方がいいって私的には思いましたよ。まあ子供侮らなくて全然大丈夫って、このぐらい全然平気だし見た方がいい、いろんな立場の人に自分を重ねて、じゃあ自分がこのキャラクターだったらどうしたかなってことを考えられるから、この人の立場ではこれが正しくって、この人にはこういう事情があってこういう理由があって、ね、自分はここの立場からこれを見てて、それをじゃあ打ち明けるか打ち明けないかみたいなのはなんかねすごくこうピシッと線を引くことって現実的にもなかなか難しいし、曖昧なままこう進んでいくってことはすごく多いから、それを抱えたままいろんな事情をみんなが抱えて生きてるわけで、なんかそんなはっきり善悪って分けられることなんて現実にはないから、めちゃくちゃ子供が見て楽しめるし、普通に楽しむこともできるし、いろんなことをこう感じられる、余韻に浸れる映画になってるなって私は思いました。子供がね見終えた後に直後に、この島には法律がないって、法律作った方がいいって言ったんですよ。法律勉強してる人だからあ確かにねって言って、でまたその法律をじゃあ守らせなきゃいけないじゃん、この人たちは人間じゃないから、なんかどうやって守らせるのみたいな、ね、この島の人間とまた島の外から来た人間にどうやって守らせるのみたいな話もあるしと、なんかそんな話も弾んだんですけど、ちょっと時間が経った時に子供があれでよかったのかなってつぶやいていて、なんかそういう風にこうそういう余韻に浸ってどうしたらよかったんだろうか、本当にあれが最善だったんだろうかみたいな風に考えさせることができる作品ってめっちゃいいやんって、もうそれだけでめっちゃいいやんと、終わった後にいろいろ語りたくなるし、ああだったのかなこうだったのかなって二人で話が弾んで、なんか、まあ、その後ちょうど天神にちいかわショップがあったんで、そこに立ち寄って買い物して帰ったんですけど、そんな風にこうズブズブこうちいかわにね、ちいかわぬ沼にはまって行っております。親子で、まあ、原作の本も買いに行ったりとかして、で原作の本もすっごく在庫が少なくなってないですか、本屋さんでね。その近所の本屋さんでは5、6、7巻1、2冊ずつとかしかなくて、まあ、先ほど行った本屋さんでも、まあ、飛び飛びで数冊ずつっていう感じで、最新刊の8巻は全然なくて、あと1、2巻とかも全くなくてって感じなので、すごく本も売れてるんだろうなと、なんかビジネスとしても非常に売り方も上手だし、映画もすごく上手だし、いや長野さんって何者なんだろうなと思った。うーんすごいですよね。ちょっと運転していこうかな、運転して帰りながらお話ししようと思います。ちいかわって すごい私的にはこう新聞の4コマ連載みたいな感じの感覚イメージだったんですよ。目覚ましテレビの中の数分の枠で週に2回放送してるみたいな感じだったから、その数分で終わるちょっとしたこの可愛いキャラクターたちのエピソードを取り上げていってるようなアニメだと思ってて、ところが私1回だけかなリアルタイムで見たことがあるんですけど、それ見てみたら1話見ただけじゃ全然意味が分かんなくてはい？みたいな。それはこう何話かまとめて話になってるみたいなことが多いからなんですけど、だから、まあ、あるテーマにつき4回ずつとか、今だったらメロンっていうテーマでメロン1メロン2みたいな、メロン当選だったかな、メロン当選1メロン当選2みたいなテーマのタイトルで続きになってるから、全然1個見ただけじゃ話が分かんなくて続くみたいな感じになってて、でなんなら週とかもまた入れて、もう全然お構いなしで、あそういう感じかと思って。漫画の原作でもね、その1ページずつに話がこうまとまってるのかと思ったら全然そんなことはなくて、すごい長いお話もあって、だからもともとイメージ的にはこの話をどうやって2時間の映画に伸ばすのみたいな、この漫画をこのアニメをどうやって2時間に伸ばすのみたいなことを考えてたんですけど、全然そんなことはなくて、長いお話があってそれを映画にしてるだけっていうことなんで、私が思ってたよりもずっと長いスパンのお話を永野さんは書かれてるんだなって思って、なんていうかね、そのキャラの可愛さとかほのぼのした雰囲気とかだけでも全然人気が出たと思う。私は見た目で好きになってるから、ビジュアルが可愛いと思ってキャラクターグッズを持ってたりしてたから、それだけでも人気は出たはずなのに、じゃなくて永野さんには明確に書きたいストーリーがあって、それをやってるから、その可愛いキャラクターたちを使ってやってるから、こう順番が彼女の中でなんか順番があったんだろうなと思いながら、この可愛いキャラクターたちにした理由とか、その中でこう何を描いていくかみたいな、ね、しかもなんかその長いお話がいくつもあるとかだけじゃなくって、なんていうんですかね、ずっとアニメを見続けていくとすごい昔にあったことに、あれあの時のんみたいなことが結構あって、アハ体験じゃないですけど、えこの子ってあの時に出てきたあれですかみたいなことが起きてくる。だからそのお話、長いお話の中で完結してるわけでもなくって、すごく壮大な話があって、最初からそれは決まってて、それを書いてる途中のめっちゃ長い話があるみたいなことで、意外とこう侮れない物語の構成になってるから、もうなんか4コマ感覚でいるとめっちゃ度肝抜かれるっていう、普通になんだろう、少年漫画とかとは言わないけど、これは何と例えていいか分かんないけど、初めての感じだなと。でもめっちゃ怖い話とかも張りますし、中に私がまあ一番怖かったのはヒロマっていう、もうヒロマって作品ですけど、普通にホラーだしホラー好きお好きなんだろうなみたいな。だからこうちょっと一筋縄でいかないキャラクターもいっぱい出てきて、さっき言ったモモンガみたいなキャラクターもいて、なんでモモンガがそういう性格なのかというか、モモンガってどういうキャラクターなのかっていうこととかも見ていくと分かってきて、でもそれははっきりと答えが示されているわけではなかったりして、めっちゃね、掘れば掘るほど面白い作品ですけど、ただ単に可愛さを楽しんでも、すごいなんかね、あの仲良しのねメインキャラクター3人ちいかわと八割の関係性に、そこにプラスするこう突拍子もないウサギの行動とか、そういうので微笑ましくなったり、もうちょっとね涙ぐんじゃうぐらいこうキュッてなったりする、お友達との関係っていうのはね、なんか そういうのを見るだけでもめっちゃ楽しめるから、 Netflix と Amazon プライムでも見れるんだったかな。アニメはシーズン2まで結構な話数見られるんで、まあ、見始めると止まらなくなるから注意してください。頭の中であの音がチーカーの区切りの音が鳴り止まなくなりますからお気をつけください。で、今週末また別の話なんですよ。もう一個お話ししたかったのが、今週末ストーンズがMC 的な役割をする、結構重要なキャラクターとして登場する番組があります。24時間テレビです。これをぜひ皆さんよろしくお願いしますっていうことを言いたくて、で私は24時間録画ってできるのかなって、で夫にこのハードディスクって24時間録画ってできるっけって言ったら、まあ、できるんじゃないって言われたんで、まあ、安心してるんですけど、なんかストーンズってまあまあ忙しい、まあまあというかかなり忙しいグループなので、24時間出続けるのは無理じゃないって思ってたんですけど、なかなかなんか事前番組とかを見てたらいろんな企画に絡んでるし、なんか本当にこんなんやれるのっていう、どこで出てくるか分かんないし、彼らってとにかくサプライズが大好きなので、なんか言ってないこともやってきそうで怖いから、見逃したくないから24時間録画しようと思ってて、もうさらに何ですか、土曜日にストーンズは毎週ラジオをやってるんですけど、そのラジオの生放送も24時間テレビの間なのに抜けてやるって言ってるんで、どうやるのそれみたいな、 裏かぶり的なことはっていうのはあるんですけど、そんなアーティスト今までいたのかなっていう、ちょっとどうやるのかも気になるから、まあ、なんかこうストーンズファンは結構眠れそうにない24時間になりそうだなと楽しみにしてまして、でこの間の前回の日曜日のゴールデンストーンズでメイン司会の内村照良さんがゲストに来て、何ですかね、24時間テレビのシミュレーションしましょうっていうのでセットを組んで、こういう企画があるからこういう状況の時にちゃんと対処できるかどうかみたいなのをみんなでやったんですけど、その企画が内村プロデュースみたいになっててすごい、私うちピー大好きだったからめっちゃテンション上がって、これうちピーじゃねえかよって内村さんが言ってて、うわめっちゃ懐かしいと思って、まあ、そこにいるのは芸人さん、タイムマシン3号さんはいたんですけど、芸人さんだけじゃなくてストーンズと芳根京子さんだったから、芸人ではないんですけどねって感じなんですけど、みんなでどういう風にボケるかみたいなの合戦になってて、なんかすっごい懐かしくて、そこに内村さんがいて合格とか不合格とかやってるのが、今はね有吉の壁で有吉さんがやってるけど、うっちゃんだったよなみたいな、うっちゃん好きだったなとか思って、やっぱ私はうっちゃんなんちゃん世代なんで、めっちゃ懐かしかったから世代の人にはぜひこれ見てほしいと思って、それをお伝えしたくて、でね、そうそう後半の本当にふざけた石原一家のモノマネ芸人たちもめちゃくちゃくだらなくて超面白かったから、それも見てほしいですね。ふざけすぎだよと思って、でそのシミュレーションで内村さんが余計に不安になったって言ってて、もう本番の時にこれを思い出して笑ってしまいそうだっていううっちゃんのコメントがあって、なんか私も全然そのコーナー、その企画には興味なかったけど、だから多分そのことが頭によぎるだろうから、めっちゃ楽しみになってきていいなと思って、あとね星野真里さんがランナーで走られるんですけど、星野真里さんはね、お子さんが医療的ケア児で、医療的ケア児っていうのはずっと24時間24時間だけじゃないかな、医療的ケアを必要とする障害があったり病気があったりで、呼吸器が必要だったりとかいろんな補助が必要だったりする子のことを医療的ケア児っていうんですけど、まだまだ知られてない状況で、 で車椅子に乗ってることがデフォルトだったりとか、もっとこういろんなこう補助というかいろんな機会があったらできることが増えるようなこともあったりとかするんで、そのなんかそのための募金を募るために、あとはそういうね多分医療的ケア児ってものをたくさんの人に知ってもらうことで、それにね社会が慣れてくると、あれこういうことが問題なんじゃない、こういうことがおかしいんじゃないっていうこともあのうまくね変わっていく可能性が高くなるので、そういうことのためにあの走りますっていうことだったんで、私あの医療的ケア児を支援している NPO 団体のお仕事をさせていただいたことがあって、各お仕事をさせていただいたことがあって、すごくね知ってほしいなっていう気持ちが強いから、あの星野真里さん の, その知ってほしいっていう気持ちもめちゃくちゃわかるなと思って、知ってくれる方が増えるだけであのずっと生きやすくなる人たちが増えますし、子どもたちができることも増える、あのせっかくこう生まれてきたんだから楽しく生きてほしいし、ね、子どもたちの夢を叶えられた方がいいからね、うん、選択肢が増えるっていうのはやっぱり大人としてやってあげたいことなんで、なんかそのためになんか星野真里さんが頑張れることがあるのが嬉しいっておっしゃってて、めちゃくちゃ感動したんですけど、なんか、うん、私もそういうところもこう見てもらえたらいいなと思って、ぜひね24時間テレビ見て知ってもらえたらいいなと思いました。24時間やってるからね多分なんかちょっとテレビをつけたら見れると思うので、ぜひなんかそんなことを気にしながら思い出しながらあんなこと言ってたなと思って見てもらえたら嬉しいです。ではでは長くなっちゃったんでこの辺で締めようと思います。ここまでの相手はあやでした。聞いてくださってありがとうございます。ではではバイバーイ。